本来、今日の礼拝説教の担当は斉藤先生なんですけれども、数日前に体調を崩されまして、念のため今日は自宅で静養されています。順調に回復すれば今度の火曜には復帰される予定です。皆様にくれぐれもよろしくということですので、お伝えさせていただきます。どうぞ回復のことを覚えてお祈りください。そういうわけで、急遽御言葉を取り次ぐことになりまして、今朝は新約聖書のヨハネの福音書を開かせていただきました。このところはサマリアというイスラエルのちょうど真ん中に位置する町で起こった出来事です。先週はイサクの井戸から学びましたけれども、そこから今日はイサクの息子のヤコブの井戸というふうに、そういうことです。イエス様は旅の疲れからこの井戸で座っていました。そこに一人の女性がやってきまして、そしてイエス様と出会い、そして語り合うわけです。この朝はこのところから3つのポイント。第一に、この井戸にイエス様がいたということ。第二に、水を飲ませてくださいとイエス様が彼女に言われたこと。そして第三に、あなたの夫をここに呼んできなさいというイエス様の言葉。限られた時間ですので、今日は18節までとしてこの3つのテーマに絞り、御言葉に聞いていきます。第一のポイントは、井戸にイエス様がいたということですけれども、なぜあなたがそこにいるのか、どうしてあなたがそこにいるんですかということを考えてみます。6節だけをお読みしますけれども、そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であった。ヤコブの井戸、その場所は先ほども触れたように、イスラエルは縦に長くありますけれども、ちょうどその本当にお腹あたりといいますか、そのところに位置しています。先ほどの朗読でも十分私たちは伝わってくるものがあったと思いますが、サマリアに住む人々とまたユダヤ人たちの関係というのは決して良いものではありませんでした。サマリアの人々のことをイスラエルの人たちは自分たちの正当的な一員だというふうには見なしていませんでした。民族的には同じ一つのルーツを持っているのに敵対していたわけです。どれぐらいそのユダヤ人たちがこのサマリアに住む人たちに敵意を持っていたのかというと、先ほども言ったようにサマリアは真ん中にありますから、南のユダヤとそして上のガリラヤ地方、そこに行くにあたってサマリアを通りたくないので迂回したとまで言われています。よほどのことがない限りは通過しないと。普段であればこのサマリアという地方に大抵のユダヤ人たちは寄ろうとはしない、顔を合わせようとはしない。そういう中においてユダヤ人と見られる男性がこのサマリアのスカルという場所にある井戸に座っていたと。そこにサマリアの女性がやってきます。彼女は非常に驚いた はずです。なぜここにユダヤ人がいるんだと、どうしてこんな時間にこんな場所にいるんだと、まあ、ただでさえこうユダヤ人がこういるのは珍しいわけですけれども、さらにはその人のいる時刻が第6の時、脚注がある聖書をお持ちの方はその補足として正午というふうに記されていると思いますが、つまりこう真昼であったということです。当時のこう文化的なこう背景を想像すれば、井戸に水を汲みに来るのは朝早くか、太陽の日照りからある程度逃れられる時間帯に行われたはずです。そういう観点からすれば、第6の時にわざわざ井戸に来ているというのは、少しこう不自然である、基本的には人が来ないであろう時間帯に人がいると、しかもそこにいるのはユダヤ人、もう彼女からすれば、会いたくもない人と顔を合わせたくもない人と、しかもこの時間に、それは裏を返せば逆に彼女はどうしてこの時間にこの場所に来ているのかという疑問にもこうつながってきます。彼女もまたいわゆる普通の時刻にこう水を汲むのにこう適しているとは言えない時間帯にやってきました。なぜだったんでしょうか。どうして彼女はこの時間帯に井戸に水を汲みに来たんでしょうか。後で詳しく見ることになりますけれども、この女性は5回の結婚生活を終わらせ、今は結婚相手ではない男性と暮らしています。どうしてそうなったのか、そして今彼女がどんなライフスタイルを過ごしているのか、その詳細は分かりませんけれども、このところでヨハネの福音書が私たちに迫っているのは、彼女が人目を避けて行動していたと、そのことを知らせています。彼女からすれば、せっかく人がいない時間帯を選んでここまで来たのに、誰にも会いたくないからこうしているのに、もうどうしてよりによって人がいるんだと、なぜそこにいるのと、なぜこんなことが起こるのと、そういうことが私たちには起こります。人目を避けてあえてこの場所この時間を選んだのに、恐れていたことが起こるということです。心配していたのでそれを回避するためにこうしたのに、よりによってそういうことが起こると、彼女が何から隠れ何から逃げようとしているのか、少なくとも私たちは彼女に何らかの問題があったと、彼女が何らかの問題を抱えているということを知ります。隠れようと思っていたのに、避けようと思っていたのに、よりによってこのことが起こってしまったかと、皆さんはそういう経験がないでしょうか。恐れているからこそその対策をしていたのに起こってしまった、あの人に会いたくないから回り道をしてこう何とか避けたけれども、よりによってこう会ってしまったとか、逃げていたにもかかわらず避けていたにもかかわらず出会う、そういう出来事の時こそ神様が 語られる神の言葉があるというように思います。自分の問題から逃げ続けたその先に、あるいは向き合わなければならない問題のその傍らにイエス様がいるということです。ある一部のことにおいて、ある私の抱えているある部分において、それはあなたにとって逃げ続けることは良くないと。避けてきた、逃げてきた事柄にこそ神様が語ろうとされているメッセージ、それが隠されているということが私たちにはあります。そうしてこう人目を避けてやってきたと思われるこの女性にイエス様は躊躇なく語りかけられます。第2のポイントに移りますけれども、イエス様は私に水を飲ませてくださいと彼女に願いました。すると彼女はこの要望を拒否しようとしています。9節を見てみます。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。彼女はこのところで要するに嫌だと言ってるんです。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの私に水なんて欲しがるんだと。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったとありますけれども、この付き合いをしなかったという言葉は、同じ食器を共有しないという時に用いられる言葉です。つまり同じ食卓にはつかない、あなたと一緒に食事はしない、そういう友好関係にはならないという強い意志が現れています。11節の初めの方を見てみますと、あなたは汲むものを持っていないと言われていますから、イエス様は彼女のまさに器を借りなければ、彼女と同じその器を借りてそれを飲まなければ決して水を飲めないということです。そもそもこのサマリアにユダヤ人がどっかり座っているということも、そして本来ならばユダヤ人の方がタブーとしている器を貸してくれと、同じものから飲もうとしてくる、とてもこう考えられないような要望をイエス様はお願いしたということです。非常識にも思われる。彼女からすれば何を言っているんだと、ルール違反じゃないかと。こんな申し出は普通ならばありえないし、もう嫌だと。イエス様はもう彼女にとってそれはしたくないと思われる、そんな事柄を願われました。自分がしたいとは思わない、自分はしたくないということを頼まれる。私たちにはそういうことがあります。私はそれだけはしたくない、それは嫌だと。あるいはあなたの要望には答えたくない、他の人に頼まれるならいいけれども、あなたから頼まれたことはしたくないと。私は嫌だと、それはしたくないと、そういう種類の拒否を抱くことがあります。彼女にとってユダヤ人のために自分の器を貸すこと、それだけでも十分 嫌なんですけれども、このイエスという人は組んでくれませんかとまで言うかもしれない。イスラエルのその考古学的な発見によれば、当時の井戸は30メートル以上の深さを持っていたと言われます。この街道だけでも15メートルぐらいでしょうか、あるいは20メートルはいきませんけれども、およそこの教会堂の全長は30メートルはいかないと聞きましたから、もうそれよりも深い井戸の水を汲み上げる、考えるだけで私たちは途方に暮れます。もうこのこれだけでも非常に大きな力を用いるわけですから、そんな深いところにある水をこう汲み上げる、もうそれはもう自分のためだけでももう精一杯です。そこからさらに誰かのために、他人のために、しかも自分を軽蔑し見下していると思われるユダヤ人のために、どうしてそんな労力を割かないといけないのか、どうしてあなたのためにそこまでのことをしないといけないのか、私が苦労して汲み上げた水をどうして分かち合わないといけないのか、そんなことは嫌だと。彼女は自ら汲み上げたものをイエス様に渡すことを拒み、また汲み上げることももちろん望まなかった、そのように思いますけれども、こんな彼女に対してイエス様は、分かったと、あなたはその水にこだわってるかもしれない、しかもその水を私に分かち合うのも嫌なんだろうと、人に分かち合うことを拒んでいるけれども、でもあなたにはもっと必要な水があるんじゃないんですかと、あなたはその水さえも私に渡すことを拒んでいるが、しかしその水以上にもっとあなたに必要なものがあるんじゃないかと。13節から15節お読みします。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。彼女はそれはしたくないと、あなたに水は渡したくないと拒否しました。それに対してイエス様は、あなたに語らなければならないことがある、そんなあなたにこそ語れることがあると。逃げた先に、あるいは避けているその先に、向き合うべき、取り組むべき課題があるように、そんなことをしたくないと、私はそれは嫌だと、そのような心の先にも私たちにとって向き合うべき課題が隠されています。私たちには祈ろうと言われて祈りたくない時があります。なぜならその課題を祈ってしまったら、私が変わらないといけないから、自分がへりくだらないといけないから、あの人を許せますように、あの人を 愛せますように、あの人に従えますように、この祈りを祈ってしまったら私が変わらないといけない、全てのことにそうだということは決してありませんけれども、私たちのうちに起こるこうはなりたくない、あるいはこれはしたくないと、そう拒否するところには私たちをイエス様へと導いていく、そのような宝が隠されています。もし私たちがこれ以上ここにはいたくない、あるいはこれ以上このことをしたくない、あるいはあの場所に行きたくない、そのような時にはどうしてそれを拒んでいるのか、そのことを私は考えます。そしてそれができますようにと、そこへ行けますようにと、そしてここに留まれますようにと祈ってみます。最後に第3のポイントは、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいというところです。時間の都合上16節から18節をこの朝最後の区切りとします。お読みします。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから、あなたは本当のことを言いました。今朝最後にご一緒に受け取りたいのは、今を満足できないなら今後も満足できないということです。イエス様はこう言われていました。あなたにはもっと必要な水があるんじゃないんですかと。あなたがこだわりそれを渡すまいとしているその水はどれだけ飲んでもまた乾きますよと。あなたには決して乾くことのない満たしから満たしへと溢れてゆく、あなたのうちで泉となる、そんな水が本当に必要なんじゃないんですかと。今あるものに満足できないなら新しいものを手に入れても満足しません。サマリアの女は男を求め続けました。初めの男性に満足できず新しい男性を求めました。しかしその人もダメだった。これが1回や2回ではなく5回、しかも今は6人目の夫となろうとしているのか、その準備なのか、それとももう夫婦にはならないと決めているのか、結婚してはいないけれども一緒に住んでいる、皆さんはどうして彼女がこんなにも相手を変えることになったんだと思われるでしょうか。なぜ彼女はこんなに男性を変えていったんでしょうか。 もちろん初めはいいと思ったんでしょう。この人は私を満たしてくれる、きっと私の理想の相手だと思って、でもいざ一緒になってみたら私には合わない、この人じゃなかったんだと、もっといい人がいるはずだ、そして今の人と別れ、もっとふさわしい相手がいると信じて、次に行く。今度の人は前よりもいいかもしれない。そして結婚したけれどもまた違うと、この人じゃない、この人とはやっていけない、私にはもっといい人がいると、彼女が主導権を持って、彼女が気に入り、そして彼女が見放すという点とはまた逆のこともあったかもしれません。彼女が見放されたということもあったでしょう。はじめは男性の方から、あなたはいいねと、あなたは素晴らしいねと、素敵だねと近づいてくる。でも一緒になってみたら、いざ夫婦になったら、なんだか君は思ったのとは違ったと。実際に一緒に暮らしてみたら見た目とは違ったと、もう別れてくれと。そっちからやってきたのに見捨てられて去っていく。そしてまた新しい人が、あなたは素敵だねとやってくる。でもいざ一緒に暮らしてみたら、いや君は思ったのとは違った、そしてこう去っていく。もしこんなことが5回も続いていたんだとすれば、もしこれが私たちに起こっていたんだとすれば、この心はどうなってしまうんでしょうか。たとえ一度だけであったとしても、私たちはその傷と向き合うことになります。どうして今回の相手とは結婚していないのか、もうこれ以上傷つきたくない、期待して理想を持ってまたがっかりするのはうんざりだと、そういうことでしょうか。ましてや自分がもうこれ以上失望されたくない、自分ががっかりされたくない、もう君はそんなものかと、初めは良かったけどねと、もうこれ以上人と一緒に歩むことによって傷つきたくないと、今置かれている場所、今与えられているもの、そこに不満を感じて、それを満たそうとして手に入れたものは、結局のところ私を満たしはしません。不満や不服によって手に入れるものが私を満たすことはないんです。今あるものに私たちは満足できているでしょうか。神様から与えられているものは私には十分であると、私はすでに満たされていると、そのような充足の中で、今の私にとって本当に必要なものは何かと、きっと私たちはそれを見出していき、また発見していくんだと思います。今私は満ち足りている、十分である、しかし今必要なものがあるかもしれない、それは不服や不満ではなく、今の私に必要なことがあるという求めです。実は私は満たされていたと、その私に今必要なものは何だろうか、そのことを見出していきます。 渇きとは望みだと思います。自分にとって本当に必要なものが何であるのかということが分かったとき、ああそうかと、今の私に本当に必要なものはこれなんだということが分かったとき、そしてそれが与えられたとき、その時の喜びというのは言葉にはできません。イエス様はなぜサマリアの女性に夫をここに呼んできなさいと言われたんでしょうか。彼女の何を引き出すためだったんでしょうか。私たちもまた夫というところにイエス様が何か別のものを言って、あなたのそれをここに持ってきなさいと、そのように語られることがあるのかもしれません。この後イエス様は他の誰にもまだ言ったこともない福音を彼女に伝え、そしてあなたと話しているこの私がそれですというふうに彼女に教え、そうして今日の箇所は閉じられていきます。まとめたいと思います。今朝3つのことを中心に御言葉に聞いてきました。井戸の傍らにおられたイエス様、避けてきた、隠れてきたその先にイエス様がいました。私に水をくださいともイエス様は言いました。それは嫌だと、それは私のプライドが許さないと、そう思われるところに宝があるということを私は信じています。最後に夫を呼んできなさいというその語りかけを聞きました。五人にも呼んでなお満たされない彼女の心、イエス様は永遠の命の水があなたから湧き出るようにと彼女に願われています。いかがでしょうか。私たちは今神の子供として生かされています。それはすでに満ちているんだと。私たちは神の子供とされ十分に生かされています。そのことに気づき直し、さらにまた日々与えられるものに満足していく、そのようにして一日一日と歩んでいくことを信じます。しばらく黙祷を持ってそれぞれで静まる時を持ってまいりましょう。